2026年2月22日降誕前第6手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌471番。賛美歌471番。お差し支えない方はお立ちください。お座りください。主イエスキリストが教えてくださった主の祈りをご一緒に祈ります。賛美歌93番5の A、または修法の最終ページ、回収席のファイルをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第4編、賛美歌の後ろの7ページ、購読詩編の7ページ、詩式者と皆様と交互に唱えて祈ります。太字はご一緒に唱えます。購読詩編、詩編第4編、呼び求める私に答えてください。
私の正しさを認めてくださる神よ、
苦難から解き放ってください。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。
虚しさを愛し偽りを求めるのか。
主の慈しみに生きる人を主は見分けて、おののいて罪を離れよ。
よくある時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ、
ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。
主よ、私たちに御顔の光を向けてください。
人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。
それにも勝る喜びを私の心にお与えください。
平和のうちに身を横たえ、私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。祈りをいたします。教会の頭であるイエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。厳しい寒さの日もありましたが、2月の最後の主の日を、今日は過ごしやすい日を与えてくださって、あなたが私たちを力づけてこの礼拝に招いてくださいました。心から感謝いたします。先週の水曜日から受難節レントに入りました。主イエスキリストが十字架に赴かれたその歩み、そして葬り、そしてよみがえりの朝、復活の出来事をいよいよ深く覚える時に入りました。日本では年度末と重なり、どうしても心が慌ただしく感じてしまいますけれども、その中にあってもひととき静まってキリストを思うことができるように、どうぞ聖霊の助けをお与えください。そして受難節の日々、主の日の歩みをあなたが支えてくださいますようにお願いをいたします。私たちはこうしてこのところに来ることが叶いましたが、体を弱くされ、また施設におり、また入院しており、また自宅で静養しており、またそのような家族のためにお世話をしており、また仕事のため、いろいろな用のために今日ここに来ることのできない多くの兄弟姉妹、またこの教会に連なる方々、子どもたちや若い世代の人たち、そしてまた私たちの家族友を思います。どうぞあなたがお一人お一人の傍らにあって、あなたが生きて励まし慰めてくださることを知らせてくださいますようにお願いします。そしてあなたの許しのもと、また共にあなたを褒めたたえる礼拝をすることができるように導いてください。私たちのこの社会、現代社会、あなたの平和が来ますように。私たちの自己中心な大量消費の暮らしが環境もまた痛めつけております。あなたの作られた世界が、あなたが作られた命が本当に脅かされ痛めつけられています。どうぞ私たちの罪を、 自己中心の罪をあなたが顧み、私たちをそのような罪から解き放って分かち合って生きること、たるを知ること、そして対話によって共に生きることができるように、まず私たちの身近なところから、そしてこの町、この国、この世界にあなたの平和が来ますようにと願います。教会が救いのために、平和実現のために、祈り、考え、学び、行動することができるように、どうぞ助けてください。あなたの御言葉を聞こうとひざまずいております。主よ、お語りください。しもべは聞きますと、どうぞしもべの心を持って、あなたが私たちの耳を開き、また霊の眼を開いて、あなたを仰ぎ、御言葉を受け取ることができるように助けてください。そしてあなたによって勇気をいただいて、信仰の足腰がしっかりされて、また置かれたところに使わされていくことができますように、この礼拝を終わりまで導いてください。言い尽くしません。感謝願い、皆様の心にある祈りとともに、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌377番、賛美歌377番、お差し支えない方はお立ちください。 お座りください。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書ヨハネによる福音書第16章16節から33節、新約聖書の200ページ、ヨハネによる福音書第16章16節から33節まで、新約聖書の200ページです。お読みいたします。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくすると、と言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくすると、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし、子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日には、あなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。 父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。誰も奪い去れない喜びと題して御言葉の取り次ぎをいたします。はじめに子ども説教いたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アメン、はい、イエス様のと弟子たちの夕食の席の出来事、私たちもその席にいるような気持ちで耳を傾けてきましたが、今日16章でその場面も終わりになります。イエス様がはっきりと父のもとに行くと告げ始めてくださった、その別れの説教です。でも弟子たちはまだこの16節のところではイエス様の言葉がよくわからない。そして前回も見ましたけども、心が悲しみでいっぱいになってしまっている。それを見てイエス様は弟子たちに言ってくださいました。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。それで言い合っているのかと。次にこう言ってくださいました。あなた方は泣いて悲嘆に暮れる。しかもそれを見て、他の人たち、まあ世は、それを見て喜ぶ。この喜ぶっていうのは良い意味ではないですね。嘲笑うとかいい気味だ。そういうことですね。そういうことが起こる。でも、その悲しみは悲しみのままで終わらないんだよ。その悲しみの中、悲しみが喜びに変わるんだよ、言ってくださいました。そして、女の人が子供を産むことに、産む時のことを話してくださいました。これは私も経験がないですし、本当産んだ人でしかわからない世界だと思うんですけれども、本当に子供が生まれると、その産みの苦しみっていうよりも、一人の人が世に生まれ出た、その誕生のもう命の輝く、そのことの方が本当に嬉しい、喜びにいっぱいになるんだという、それはもう今も昔も本当に私たちが、まあ私は肌で満たせていただくことですけれども、そうなんだと。で、このように子供が生まれる、赤ちゃんが生まれるっていう話をなさったということは、もちろん人間のイエス様はそれは体験されませんけれども、でも私たちを神の子にしてくださる、私たちを救ってくださる、永遠の命に生かしてくださるということは、その生みの苦しみ、新しい命を生み出す というこの女の人が子供を産むというその出来事に匹敵する、まあ、もしかしたらもちろん神様の一人子のイエス様の苦しみは私たち人間には計り知れませんけれども、まあ、私たちその女の方が女性の方が子供を産んだ喜びの方が勝ると、痛みに勝るという出来事はイエス様が苦しんで十字架に命を捧げるほどに苦しみを引き受けてくださって私たちを神の子として生まれさせてくださる、それにこう響き合う出来事なんだなっていうことを改めて知りました。そういうことと並ぶことなんだと、イエス様が生みの苦しみを味わってくださるんだ、まあ、弟子たちにはでもやっぱりこの時にはそれは分かりきらなかったと思いますね。だからまだ悲しみが去りません。でもしばらくの間、つまりイエス様が捕らえられて裁きを受けて、死刑判決を受けて十字架につけられて、そして葬られる、そして蘇って弟子たちを再び訪れるまでのしばらくの間、弟子たちはイエス様から離れてしまいますけど、しかし私は再びあなた方と会うんだと、そしてその時にはあなた方は心から喜ぶ、その喜びを誰もあなた方から奪い去ることはないんだよと言ってくださいました。そしてこの言葉通りにですね、イエス様はよみがえってくださって、そして弟子たちに出会ってくださったんですね。ヨハネによる福音書の20章とも読みたいと思います。あ、聞いていただけたらと思います。20章の19節からですね、その日すなわち週の初めの日の夕方、この週の前の週の金曜日にイエス様は十字架につけられて、死なれたんですね。そして葬られて、で安息日があって、そして安息日が終わって週の初めの日が来た、そして女性の弟子たちがマグダラのマリアが死を見ましたというお知らせも来た。で弟子たちはでもユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけて閉じこもっていました。そこへよみがえられたイエス様が来て弟子たちの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言って、そこで再会できたんです。しばらくの間イエス様を見なくなっていたんですけど、本当にしばらくの間でイエス様が訪れてくださって再会できたんです。で確かにイエス様だということが手の戸と脇腹の傷跡で弟子たちも分かりました。でもイエス様はよみがえって今生きておられるんだということで喜びにあふれた。そしてもちろんここには弟子たちがイエス様から離れてしまったその罪の許しがあるわけですね。イエス様はなんで自分から離れていったんだなんて恨み事は言わないで、平和があるように平和があるようにと重ねて言ってくださいました。そしてあなた方が本当に許しの喜びを知った、私が生きていることを知ったあなた方が今度はこの嬉しい知らせを伝えに行くんだよ、私もあなた方を使わすと言って、そして聖霊を受けなさいと言ってふーっと息を吹きかけてくださいました。まあ今私たちはこのイエス様のよみがえの出来事も聞いて信じていますから、もうこの16章の場面もイエス様が言っておられることを分かり信じておりますけども、弟子たちはようやく聖霊を受けて全てのことがつながったんですね。そしてイエス様の良い知らせというのは罪の許しです。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る、イエス様の十字架が罪の許しを得させてくださるから、それを告げ知らせなさいと弟子たちを送り出してくださる。イエス様はこの16章 まあ、13章からですね、もちろんそのご生涯においてもうその見通しをずっと持っておられましたから、これから起こることも見通しながらお語りになって、弟子たちの悲しみが喜びに変わると予告してくださいました。弟子たちは体験してようやく聖霊をいただいてそれを味わいました。それは私たちも同じですね。私たちはその2000年前の時には生きてないですけども、でも神様イエス様と出会うまでは本当に悲しいこと苦しいこと、そっちの方がもういつまでも続くんじゃないか、これ終わりが来ないんじゃないかみたいに、もうしばらくの間なんてとても思えないこと、まあ、今日はお子さんたちいないですけど子供だってあると思うんですね。いじめにあったり理解されなかったり親から愛してもらえなかったり、これがいつまで続くんだって思いで我慢している人はこの世の中にいっぱいいると思うんです。私たちでも信仰を持っててもそういう苦しいことに遭うことがあると思うんです。でもそのところに復活のイエス様が訪れてくださる、その苦痛や悲しみを全く忘れ去ることはないと思うんですけど、多分出産された方々はその痛みを全部忘れたなんてないと思うんですけど、でもその苦痛や嘆き悲しみに勝る生けるイエス様、聖霊の神様が共にいてくださる、そして生きていける、ね、そういうことなんですね。このしばらくの間っていうことはイエス様は14章でも言ってくださるんで、この言葉も読んでお祈りしたいと思います。聞いてください。14章の19節、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。私が生きているのであなた方も生きることになる。天の父なる神様、私たちのためにイエス様が生みの苦しみをしてくださる、十字架の苦しみは私たちを生まれ正しく生まれさせるための苦しみなのだと、それによって私たちは喜びをいただくんだと、弟子たちのへの言葉を私たちの言葉として今聞きました。本当にそれは大きな恵みです。私たちは今も悲しみ嘆き痛みの中にあることですけれども、それに勝るまたそれに耐えることができる大きな命の喜びをいただけるということ、いただいているということを信じありがとうございます。どうぞこの良い知らせを、弟子たちがイエス様に使わされたように、私たちも聖霊を受けてその良い知らせを生き、また分かち合いますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続き御言葉の取り次ぎをいたします。イエス様のこの別れの夕食の席での別れの説教は本当に豊かな内容で、もう本当に組み尽くせないお恵みですけれども、まあ、限られた時間で本当によくこの言葉を注意深く受け取りたいと思うんですね。子供の説教では前半を解きましたけれども、この25節以下のところを見たいと思います。主イエスは、私はこれらのことを例え用いて話してきたと言ってくださいました。これは狭い意味ではこの夕食の食事の席の出来事と考えてもいいと思いますし、しかしイエス様がこの公の生涯、神様の福音の宣教をされたところでお語りになったこと、その言葉と受け止めても良いと思います。 そしてこの別れが、ひとときのしばらくの間の別れを目前にして、シエスははっきりと父について知らせる時が来ると言われました。でこの夕食の席でのその日というのは、その夕食の席からすれば将来ですよね。でも先ほどの子ども説教で申しましたように、その日というのはよみがえられたシエスが再び訪れてくださって再会できた、そしてそのことを分からせてくださる聖霊が降臨して下ってきてくださって、信じる者に与えられる、まあ、聖霊を受けたから信じることができる、その聖霊の時代ですから、私たち教会はこの礼拝はもうその日、その夕食の席でイエス様がその日と言った新しい福音の時代、教会の時代に入ってるんですね。そのところをちょっと注意深く見ていただきたいと思います。しかしこの再会というのは、復活のイエス様の再会であり、またイエスの霊である聖霊が降臨してくださって、まあ、霊的な出来事においてイエス様と会う、で究極的にはよみがえり、再臨ですよね。イエス様が再び来られてこの世界を裁き、そしてもう完全に悪の支配を追い出して、そして命と祝福に満ち満ちた新天新地を来たらせてくださる、それが究極の再会。私たちも今はこの肉の目でイエス様を見ない、信仰によって見ていますけど、そういうイエス様と目の当たりに顔と顔と合わせる時が来るという希望を持っている。ですから私たち今間の時を生きているんですね。すでに神の国はイエス様の到来によって始まった永遠の命を私たちお恵みとしていただく、その福音の時代が始まって、で今教会の時代になって、その究極の喜びの日を先取りするようにして生きているんですけど、完成はまだ将来。そういう聖書が告げるこう歴史や時っていうのを注意深く受け取りたいと思います。でその日というのは今到来していると同時に、また究極の意味では将来なんですね。そしてここですごく嬉しいことを言っておられますが、私があなた方のために父に願ってあげる、まあ、私たちが祈るのはイエスの名によって祈るんですけれども、27節では、父ご自身があなた方を愛しておられるのであると。だからもちろんイエス様が取りなしてくださるんですけれども、私たちがイエスの名によって願う、これはもちろん自己中心的な思いじゃないですよね。自分勝手な願い事ではなくて、まさにキリストの名によって願うというのは、キリストの心にあった、キリストの心で祈る祈りは、父ご自身が私たちを愛しておられるので、それは叶えられるですね。でその根拠は信仰なんですよね。私たちの信仰、あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからであると、はっきりおっしゃった。イエスが神からのお方、神の独り子である、神は父なるお方である、そして神がこの世にイエスをお使わしになった、それを信じた。そして今シエスは世を去って父のもとに行く、その時が今来たんだと、はっきりと言ってくださいました。そして弟子たちもそれを受けて、今までずっとわからないわからないわからないって言っていたんですけども、ここでは信仰の告白をすることができました。今ははっきりとお話しいない、少しも例えを用いられません。29節30節、あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。これが教会が寄って立つ信仰ですね。 まあ、イエスの言葉を信じる、そしてその言葉を受けて私たちも自分の口でイエスは主である、イエスは神から来られた方である、神は父なる方である、まあ、ここには直接は聖霊のことは語られておりませんけども、この別れの説教で聖霊は真理の霊で、そしてイエスがお方になったことを思い起こさせてくださる、その霊なる神、この三位一体の神の恵み働きを受け入れて信じて、私たちもそれを告白する、私たちは信じますと、この和解の説教の終わりに弟子たちの信仰告白をイエス様は聞いてお喜びになったと思います。でもなんですね、32節、だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来るとも言われました。この言葉を見ますと、マタイによる福音書第16章のペトロの信仰告白の出来事を思い起こさせられます。これも聞いていただけたらと思いますが、こちらの方ではもっともっとずっとまだエルサレムに向かう前のガリラやその周辺の宣教の旅の途中のフィリポ・カイサリアの場所での出来事ですけども、イエスが弟子たちと退いて過ごされた時、イエスがあなた方は私を何者だと言うのかとお問いになって、シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。16章の16節ですね、あなたはキリストですと、救い主です、生ける神の子ですと、ペトロは大体こういう時のペトロなんですけど言って、もちろん他の弟子たちも同じ思いだったと思います。イエス様はその答えを喜ばれました。あなたは祝福されている、シモン・バルヨナ、ヨナの子シモン、あなたは幸いだ、あなたは祝福されている。実はそのことをあなたに分からせたのは天の父のお働きなんだよと、そしてこの信仰告白の上に教会を建てると、教会設立の宣言をしてくださいました。で、先ほどヨハネ福音書20章で読んだ罪の許しの、その許しを受けるとか許されないとかいう、その教会用語では鍵の権威っていうんですけど、ここでもその地上でつなぐことは天上でもつながれる、地上で解くことは天上でも解かれるという、まあ、教会はその罪の許しをイエス様の体として、キリストの教会としてこの地上で与える使命を担ってるんですね。で、そういうふうにあなたはメシア、生ける神の子ですと言って、まあ、イエス様も喜びになった、そのシモン・ペトロがその直後でイエス様がこれから自分がユダヤ当局から苦しみを受ける、殺される、3日目に復活することになっていると、これから起こることを打ち明け始められたら、イエス様、ペトロがイエス様を引っ張って、そんなことはとんでもありません、そんなことあってはいけませんと、まあ、イエス様を叱るわけですね。ペトロはイエス様を叱る。そしたら逆にイエス様はペトロに振り向いて、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をする、神のことも思わず人間のことを思っていると言われました。そして弟子たちすべてに言われました。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従えと。自分の命を救いたいと思う者はそれを失う、私のために命を失う者はそれを得ると弟子の道を説いてくださいました。まあ、この出来事をと、このヨハネの16章の終わりの弟子たちの信仰告白とイエス様の言葉がこう響き合う思いがします。イエス様は私たち人間の心を知っておられます。ですから、まあ、16章でもそうですし、このマタイの16章でもそうですし、ヨハネの16章でも、まあ、弟子たちは本当に心から、あなたが神の元から来られた方、今分かりましたと言ったと思うんですね。 そこに嘘があるかって言ったら、いやありませんって多分言ったと思うんですね。それはその少し前のところでペトロがあなたのことを知らないなんて絶対言いませんっていう、まあ、私たち自分の口で絶対そんなことしませんって、まあ、気持ちはそういう気持ち、でもあなた方がヨハネ16章に戻りますけど、あなた方は自分の家に帰ってしまうんだよ、私を置いていくんだよと、イエス様のを弟子たちが捨てると、イエス様は弟子たちに捨てられるということも予告されました。本当にこれは厳しいことですけども、それほどまでに、それこそ本当に何でもご存知なんです。まあ、弟子たちが自覚し得ない、そのもう気づいてもいない弟子たちの罪深さ弱さも含めて何でもご存知で、そしてそのように弟子たちはから捨てられる、ユダヤ特許からは憎まれてついに殺される、またそれをポンティオピラトももう止めることができない、多くの人のこの人間の弱さ罪深さ過ちをみんな追って苦しむ、その苦しみが海の苦しみなんだと、その私たち罪も自覚することすらできない私たちを本当に神の子として生かす、新しく生まれさせるためにご自分は苦しむ、そしてその苦しみは虚しくない、それは喜びに変わるんだ、あなたたちの悲しみも喜びに変わるんだ、その見通しを持っておられる、それは父が共にいてくださるからだ、ね、32節私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ、そしてご自分が、まあ、この夕食の席、さらにその宣教の生涯歩みでこれらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである、本当にこれが神からいただく平和が心の支えですよね。もう恐れや不安に満ちている心ではなくて、もうすべてをご存知で、そしてその方に許されて、イエス様に愛されて、父なる神様ご自身が私たちを愛しておられる、その言葉が本当に嘘偽りのない真実だっていうことが、弟子たちがつまずいてイエス様を見捨てる罪を犯して、その罪が本当に許されて平安あれって先ほど読みましたヨハネ20章、福音書20章にあったように平安あれ、それがイエス様の御心なんですよね。あなた方に平和、あなた方に平和、そのためにイエス様は来られて、そして世を去って父のもとに行って弁護者なる聖霊を送ってくださる。あなた方には世で苦難がある。本当にこれはそうですね。またこのヨハネ福音書の教会の時代、イエスがキリストであるということを信じて生きること自体がもう迫害を受ける、もう村八分になる、まあ殉教者まで出る、この迫害の予告が16章の最初に街道から追放される、もう信仰を持って生きること自体が苦難に遭うってことなんですね、この聖書の時代。それイエス様もご存知だって、この世はイエス様を十字架につける世なんですから、弟子たちが苦難に遭う前にイエス様がもう苦難に遭ったことを忘れない。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。まあ、先ほど弟子たちが泣いて悲嘆にくれると世は喜ぶとありました。本当にイエス様を十字架につけてイエス様を殺したかった人は喜んだはずなんです。でも私たち信じる者からすれば、その十字架の、イエス様は十字架にお掛かりになること自体がなければ、私たちの救いはないし、今日の箇所で先ほど申し上げたように、それは私たちが新しく生まれるための生みの苦しみで といなくてならない出来事 で死がなければ復活もないわけですよね。で復活なさることによってこのすでに世に勝っている世に勝つ勝利者であられるということが弟子たちにも分かり私たちにも示されたわけです。だから私たちは勇気を持って喜びを持ってこの世を生きまた究極のその日を待ち望みながら生きるんですね。ちょっと順番逆になってしまったんですけど、22節でイエス様はこうおっしゃってます。今はあなた方も悲しんでしかし私は再びあなた方と会いあなた方は心から喜ぶことになる。私は再びあなた方と会いです。私も信仰がまだ未熟な時は自分が信じ始めてから神様がおられるようなイエス様がおられるような錯覚をしてましたが、もうすでにイエス様の眼差しが先にあるんです。私が再びあなた方と会うんで、それで弟子たちはその後でイエス様にお会いできる、イエス様だと知ることができる。もうすでに私たちはイエス様の眼差しの中に立っているんですね。もうその眼差しに包まれている。そのことを本当に心から知ることができればイエス様が生きるから私も生きるっていうことが本当に分からせていただけると思います。私は再びあなた方と会う、その喜びを誰も奪い去るものはこの世にはない、その喜びをいつも新しく礼拝によってまた日々の祈りによって受け取っていきたいと思います。お祈りいたします。イエスキリストの父なる神、あなたご自身が私たちを一人一人を愛しておられるとはなんと大きな恵みでしょうか。私たちが新しく生まれるためにイエスが生みの苦しみをなさるとはなんと大きな愛でしょうか。それによって私たちは平和と勇気と喜びをいただいて苦難に満ちたこの世を今日を生きることができます。ありがとうございます。大きな恵みを分かち合って生きる教会、このことを世に伝える私たちであらせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。しばらくごめんなさい、賛美を捧げます。賛美歌509番、賛美歌509番どうぞお立ちください。お差し支えない方はお立ちください。 座りください。私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
御座天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。レントに入り一週間、私たちは主の十字架を思いながら過ごしてまいりました。そして今日は本当にあなたに呼び出され、あなたに背中を押され、あなたに導かれ、こうして共に礼拝のできますことを心から感謝いたします。2月も第4聖日となりました。今までお守りいただいたことを心から感謝いたします。寒い日もありました。しかし今日はこのように穏やかな日を与えられ、共に賛美しあなたの御言葉を伺う時を得ることができて心からありがとうございます。今日はイエス様が愛する弟子に語られた言葉を私たちも聞くことができて本当に感謝いたします。あなたの愛に応えていくことができますように、どうぞ私たち一人一人の歩みをあなたが整えてくださり、また導いてください。あなた方は世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、とあなたは私たちを今日も励ましてくださいました。これからそれぞれ使わされた場所に使わされ、ま、示される場所に行くことでございますが、主をどうぞ置かれたところであなたの御言葉を、あなたの御旨を述べ伝えるものとして主が豊かにお持ちくださいますように心からお願いいたします。私をあなたからいただいた多くの恵みを思いますときに、私たちは今心からの捧げ物をさせていただきました。どうぞ主よ、あなたがこれを清め、またあなたの御用のために用いてくださいますように心からお祈りいたします。皆様の祈り、心の中にある祈りとともにこの祈り御前にお捧げ、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番、祝祷構想と続きます。お差し支えない方お立ちください。賛美歌25番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。